聖書を読み致します。聖書は新約聖書206ページヨハネによる福音書第19章の6節と7節です。新約聖書の206ページヨハネによる福音書19章の6節と7節です。ヨハネによる福音書第19章の6節と7節。祭司長たちや使役たちはイエスを見ると十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪にあたります。神の子と自称したからです。以上です。ある時幼稚園の子どもたちの礼拝で、みんなに質問をしてみました。どんな質問かっていうと、イエス様はどうして殺されなければならなかったんですか、なぜ十字架におかかりになって、死なれたんですかと、いろいろですね、聞いて、いろんなことを言っているんですけども、みんなが真剣にですね考えて出した答えはこういうことでした。イエス様は何か悪いことをしたんじゃないのという、誰に対して悪いことをしたんだろうか、それが一番の疑問だったのでしょう。イエス様が何か悪いことをしたから殺されたんじゃないの、その悪いことというのは一体何かということです。イエス様の周辺にいたファリサイ派や律法学者たちにとって悪いことだったのでしょう。何が悪かったかよくこうしてそれは理解できたことだと思います。それは何かというと、自分を神の子、人間を神としたからだという、それが本当に悪いことなのかどうかということ、ファリサイ派や律法学者たちにとってみればすごい悪いことだったのかと思いますけども、しかしピラトはそれが理解できなかったと書いてあります。ピラトはイエス様の中に罪は見出せない、死にあたる罪は見出せないというふうに彼は言うのです。ピラトはイエス様を尋問しますが、何が罪なのかは理解できません。何が死にあたる罪なのか、ですからピラトはイエス様を助け出そうとしています。しかし群衆の殺意は拭えそうもありませんでした。群衆の声に負けてピラトはイエス様を十字架に引き渡したと書いてあります。ピラトは罪を見出せないイエス様を処刑することは避けたかったのかなと思いますが、しかしみんなの声というか群衆の十字架につけろという声に負けてしまったのです。ですからイエス様はどうして殺されなければならなかったんでしょう。何か悪いことをした、その悪いことっていうのが結局は見出されなかったのかもしれません。なぜこんなことが起こるんだろう、なぜ殺されなければいけないんだろう、なぜ死を迎えなきゃいけないんだろう、そういう疑問は私たちの中に幾度か出てきます。今年もまた災害が起こっております。ニュースでは50年に一度とか100年に一度とか、そういうことを言われますけど、それが一体何になるのかなとも思います。もう10年以上も前から異常気象だというふうに言われて私たちは過ごしています。ですからこれが50年に一度か100年に一度かではなくして、この毎年毎年起こるこの災害に向けて私たちは準備をしておかなきゃいけなかったというふうにも思うのです。しかしそれが突然やってきます。今災害の中にある人たちは、なんでこうなったんだろう、なんで私たちがこういう苦しまなければならないんだろう、多分なぜということの中におられるのかもしれません。その中で希望をなくし絶望している方々もおられると思います。私たちはその方々のことを祈るしかありませんけども、しかし祈りつつ私たちがここでできる災害の支援、広報支援、今年はコロナがありますから駆けつけていってボランティアをするっていうのは容易なことではありませんから、 何ができるかということをみんなで考えて支援していかなければならないのだというふうに思うのです。しかしその中で忘れてはいけないことがあります。それは何かというと、この災害が落ち着いたときにそこに何があるかということです。助けてくれたたくさんの人たちがいる、ボランティアが駆けつけてくれた、たくさんの支援を受けた、もしこのことに合わなければそういう出会いできなかったというのが、今までの災害の受けた人たちの言葉でもあります。必ずまた復興していくという希望、大丈夫だという言葉、それを信じて歩んでいきたいなというふうに思います。なぜではなくして、十字架の中に何を私たちが見るかというのが一番大切なことなのでしょう。聖書を読んでみると、神様はイエス様を十字架につけるためにすべてのことを整えられたのかもしれません。なぜこの人が死に当たる罪を犯しているのかわからない。しかしイエス様の十字架がなければ私たちは救われないのです。私たちの罪は贖われないのです。イエス様が何か悪いことをしたのではないかと思わせながら、しかし全てのことは神様の御心によって完成していく。それが一体何であるかというと、人間の救いを全うしようとされた神様の御心を私たちはその中に見ていきたいと思います。大変な災害が起こっておりますけれども、その中に神様の御心が何であるか、そのことを私たちは見ていくことができれば幸いだなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今年もまたたくさんの雨が降り、たくさんの災害が九州の方で起こっております。今そこでおられる方々、その方々の絶望や、またなくしていく元気や、その一つ一つにイエス様が共にいて寄り添い、そして導いてください。また私たちにできることがあれば、それをしていくことのできる力と信仰を与えてください。今日も広島教会、呉教会にその信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル福音書、そして谷の幼稚園に集う子どもたち、先生、職員をお守りください。この災害の中にあっても、どうか子どもたちや先生、職員を守ってくださり、今日一日安らかに平安のうちに過ごすことができるようにお守りください。今日も私たち一人一人与えられるものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。また今私たちができることが何であるかを考えつつ、今日一日を過ごすことができますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。